神の子らよ、主に来せよ。栄光と力を主に来せよ。皆の栄光を主に来せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。賛美歌152番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌152番です。になったまま共に実会を唱和いたします。実会は座席の前のプレートに記してあります。実会、我は汝の神、主汝をキリストとし、その奴隷たる家より導き出せし者なり。
何時
我が顔の前に我どもが何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を未来に口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時隣人に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、私たちそれぞれの場所から招かれ礼拝を共にすることができます幸いを感謝いたします。日常の忙しさ、心騒ぐ出来事の中で過ごしている私たちは、あなたを忘れ教会のことを後回しにし、友のことを気にかける余裕もなく、自分のことであたふたとしています。自分の基準と自分の都合で歩みを進め、あなたが何を求めておられるかという大切なことを気にもかけず、祈り少ない信仰浅い私たちです。このような私たちであっても、あなたは独り子を私たちに与え、罪を許し多くの恵みを与えてくださいます。すべてのことに感謝いたします。私たちがどう生きていくべきか考える時を与え、友と一緒に進む道を指し示してください。今から説教される松原先生を祝福し、守り導いてください。また聞く私たちに神様のことを受け入れる柔軟で謙虚な思いを与えてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によりお捧げいたします。
ア
ーメン。賛美歌165番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌165番です。 座りください。聖書をお読みいたします。旧約聖書イザヤ書61:1-3旧約聖書1162ページです。イザヤ書61:1-3。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わせて貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰を変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを合わすために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。もう一箇所、新約聖書ルカによる福音書13:10-17、新約聖書134ページです。ルカによる福音書13:10-17、新約聖書134ページです。安息日に腰の曲がった婦人を癒す。安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年間も病の霊に取りつかれている女がいた。腰が曲がったまま、どうしても伸ばすことができなかった。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言って、その上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美した。ところが街道長は、イエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て、群衆に言った。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝歯桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに、18年間もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。こう言われると反対者は皆恥じ入ったが、群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ。おかけになったまま、人信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ったまえ、賢いに来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今ルカによる福音書を読んでいただきましたけれども、今読んでいますルカによる福音書はイエス・キリストがエルサレムへ旅をしている出来事であります。他の福音書と比べますと、イエス・キリストがエルサレムへ向かって旅をするその様子をルカによる福音書は長く数多く記しております。今日もその旅の途中の出来事であります。たまたま安息日になったので、主イエスは弟子たちや他の人々と一緒にユダヤ人の街道に入り礼拝を捧げました。主イエス・キリストがユダヤ人の街道で礼拝を捧げるということについては、ちょっと違和感を感じる方もおられるかもしれません。主イエス・キリストが教えをされるときに、まず私たちが頭に思い浮かべるのは、いわゆる三条の説教と呼ばれる主イエスの教えではないかと思います。これはマタイによる福音書の5章から7章に記されており、5章の最初のところにイエス・キリストは山に登って多くの人々に教えられたと書かれており、そして7章のおしまいのところでは、その教えを得て主イエスは山を降りられたという言葉があることから、この5章から7章までを三条の説教と呼んでおります。でこれと同じような教えがルカによる福音書にもあります。ルカによる福音書では6章また11章とか、その他にもバラバラになっているわけですけれども、内容はマタイによる福音書の三条の説教ととてもよく似ております。ルカによる福音書では山に登ったという言葉がなく、で平地で説教をされたように書かれておりますので、ルカによる福音書の場合は平地の説教というふうに、読んでおります。でその他にもルカによる福音書はガリラヤ湖で人々に話をされていたときに、少し距離を置くためにシモン・ペトロが普段漁に使っている小舟に乗って、そしてその小舟から岸に並んでいる人々に教えられたというふうに記されております。まあ、そんなに数多くはありませんけれども、船からイエス・キリストが人々に教えられたという様子もそこに出てきますので、なんとなく私たちのイメージではイエス・キリストは建物の中でというよりは、むしろ家の外で話されるというイメージが多いかもしれません。まあ、しかし実際には家の中で語られたことも多くあります。そしてユダヤ人の街道で教えられたということも時々出てくるわけです。私たちのイメージとしては、しばしばユダヤ人の指導者である律法学者、またその他イエス・キリストに反対するユダヤ人たちと論争することがありますので、なんとなくイメージとしてはイエス・キリストがユダヤ人の街道で礼拝をする、人々に話をするというイメージがなかなか頭の中に定着しないということもあるかもしれません。しかし実際には主イエスはたびたびユダヤ人の街道において礼拝を捧げ、そして礼拝堂で人々に教えをされていたということがよくわかるわけであります。今日のところも旅の途中ではありますけれども、たまたま安息日であったので近くのユダヤ人の街道で人々に教えをされた、礼拝をするとともに人々に教えをされたというのが今日のところであります。で今日の聖書を見てみますと、そこに18年もの病の霊に取り憑かれていた女性がいたというふうに言われております。まあ、おそらく腰痛であったのだろうと思います。腰が伸ばせない状態が18年も続いたということであります。皆さんの中には経験をお持ちの方もあるかもしれませんが、私も今から40年前激しい腰痛に襲われて、数ヶ月の間ずっと腰が伸ばせない状態が続いたことがあります。腰、そしてお尻から膝の裏に至るまでずっと痛みがずーっと続く。医者へ行って見てもらうと、まあ、腰椎椎間板ヘルニアというふうに診断されて、でいろいろ治療を受けるわけですけども、治療を受けたその時だけはちょっと痛みは和らぐ。でも医者から家に帰ってくると、もうその時点でまた痛みがよみがえってくる。 ずっと腰を曲げ、膝を曲げながら、歩くということをずっと続けておりました。まあ、ある時にある人から勧められて、鍼灸院へ行きました。針と灸で、不思議なことに治ったんです。でまさにこの今日の聖書の女性のようにですね、腰が伸びて膝もまっすぐ伸びて、あ、こんな状態だったのかなと今日の聖書の箇所を思い起こしました。まあ、もちろん私はイエス・キリストに治してもらったわけではありませんけれども、まあ、イエス・キリストの奇跡ではなくて鍼灸院での針治療によって治ったわけですけども、でもこの時の女性の気持ちはなんとなくよく分かったような気がしました。おそらくこの時の女性もただ腰が曲がったというだけではなくて痛みが伴っていたのではないか、それが18年間も続いたということであります。ですからイエス・キリストによってその痛み、そして腰の曲がりから癒された女性の喜びというものはよくわかるわけです。おそらく皆さんにもこの時の女性の気持ちがよくわかるのではないでしょうか。しかしこの時にその街道で責任を持っていました街道長、まあ、名前は記されておりませんけれども、まあ、このユダヤ人の街道で、非常に大きな責任を持っています。まあ、街道が大きければ街道長は1人だけではなくて2人3人という場合もありますし、その他にも責任者は何人もいるということはあります。でしかし代表的な責任を持っているのはこの街道長と呼ばれる人です。礼拝の準備をし礼拝の担当者を決め、そしてまた、教会、子どもたちへの教育、それから、その地域の行事とかそういうことに対しても責任を持つというのがこの街道長でありました。ですからこの街道長の一言一言というのはユダヤ人におりまして非常に大きな意味を持っております。大きな、そして重い、そういう言葉であったでありましょう。でその街道長が働くべき時は6日その時に来て直してもらいなさい、安息日はいけない、まあ、こういうふうに言ったわけであります。すごく冷たく聞こえるかもしれませんけれども、当時のユダヤ人にとりまして安息日を守るというのはそれほど大切なことでした。旧約聖書にはバビロン捕囚という出来事が記されております。国が滅んだという大きな出来事であります。国の主だった人々が何千人も何万人もバビロンへと強制移住させられていく、そういう国を失ってしまう、そしてバビロンにおいては他の多くの民族の中でユダヤ人としての自覚というものが失われていく、でそういう恐怖感にも襲われている、そういう中で預言者たちがユダヤ人に言ったのは、あなた方がこのような苦しみに遭っているのは安息日を守らなかったからだ、安息日を怪我したからだというふうに厳しく責めたわけであります。それ以降ユダヤ人たちは安息日を厳格に守っていくことに努めました。でその様子を記しているのは旧約聖書ではエズラ記とかネヘミヤ記という書物であります。このエズラ記ネヘミヤ記というのはバビロン捕囚が終わって、そしてエルサレムに帰ってきた人々がいかにしてエルサレムの神殿、エルサレムの町を再建し、そしてユダヤ人としての生活を再建したかということを記している、まあ、とても重要な書物であります。まあ、今の私たちからすると少し行き過ぎではないかと思われるようなこともありますけれども、しかし当時の人々にとってはこれは非常に重要な問題でした。安息日を破ったから神様から罰を受けたのだというふうに言われた以上、それならば安息日を何としてでも守らなければならないという、そういう自覚を持って生活をした、それがエズラ記ネヘミヤ記に記されており、それは新約時代のユダヤ人たちにもずっと浸透し伝えられてきていたわけであります。今でも厳格なユダヤ人たちはこの安息日をしっかりと守っております。 まあ、随分昔になりますけれども NHK の番組の中でユダヤ人の生活を取材したという番組がありました。でその中でかなり年配の男の人が、まだ小さい子供に向かって何々ちゃんテレビつけて新聞取ってきて、まあ、そういうふうに言う。で私たちはそれを見るとなんて傲慢なおじいさんだというふうに思ってしまうわけですけども、それは当時ユダヤ人の安息日とはどういう生活をしているのかということを、まあ、番組を通して教えるという意味があったようであります。で安息日だからテレビのスイッチを入れたり消してはいけない、ボタンを押しちゃいけないんです。ですからじゃあチャンネルを変えるということもできません。新聞を取ってくるということもこれは荷物を持っていくということになりますので、これも禁じられている。でも小さい子供はある年齢になるまではこの安息日の戒めに拘束されることはありませんので、ですからおじいさんは小さい子供に向かってテレビのスイッチを入れてくれ、あるいは新聞を取ってきてくれと、で子供も素直にはい分かったと言ってテレビのスイッチを入れたり新聞を取ってきたりする、まあ、そういう生活をしていたわけであります。それを見て改めてユダヤ人が安息日をどんなに厳格に守っているかということはよく分かりました。私もイスラエルへ行きましたときにホテルに泊まるとエレベーターも必ず2機ありました。1機は普通のエレベーター、もう1機は安息日になると安息日用の動きをするエレベーターというのがあったんです。安息日用のエレベーターというのは自動的に1回ずつ止まってドアが開いてドアが閉まる、そして次の階へ行く。でそのエレベーターに乗るとボタンを押さなくてもいい。ですからユダヤ人は安息日にはその安息日用のエレベーターに乗ってでボタンを押さずに、例えば11階から1階降りるときには11階まで1回ずつドアが開いたり閉まったりするのを待ちながらゆっくりゆっくり下へ降りていく。で私たちのような旅行者が行くと、私たちがエレベーターに乗るのを見かけるとさっとユダヤ人たちも入ってくる。すいません何階のボタンを押してくださいと、まあ、こういうふうに頼まれるわけです。で分かりましたと言って、まあ、ボタンを押して、でその押したところの階に着くとそのユダヤ人はありがとうと言って降りていくわけですけど、ボタンを押さなくてもちゃんと目的の場所に行けるようになる、まあ、そういうエレベーターというのが、まあ、イスラエルへ旅行した時初めて知りました。ああなるほどここまで徹底するのかというふうに非常に妙な関心をしたことがありました。ですから安息日というのはこれほど厳格に守りました。なぜここまで徹底して安息日を守るか、あるユダヤ人が我々は安息日を守ることによって安息日に我々ユダヤ人が守られているからだ、まあ、そういう説明をした人がいます。安息日を守るというのは私たちがただ守るというだけではなくて、安息日を守ることによって私はユダヤ人なのだ、神様から選ばれた民なのだという自覚を新たにする時だというのであります。その意味で安息日はユダヤ人を守る、ユダヤ人としてのアイデンティティをしっかり保っていく、まあ、そういう意味でした。まあ、その言い方で同じように立法も同じような言い方をしました。ユダヤ人は立法を守る、そのことによって立法はユダヤ人を守る、まあ、そういう言い方もあります。でこのようにして私たちからするととても厳格な宗教生活を行う、なぜここまで堅苦しい生活をするのだろうかというふうに思うことがありますけども、しかしそういう生活をしっかり守ることによって自分は神の民である、神から祝福された民であるという自覚をしっかり保っていく、そのためにとても大切なことだという理解があるわけであります。安息日において怪我をした時にはどうするかという問題はいつもあります。病気のこともあります。でその時にも安息日には緊急の時にはもちろん治療することは許されています。しかし緊急でない場合、それは治す治療ではなくて、まあ、応急処置だけをするようにというふうに言われるそうです。今日の聖書の話のように18年間 病で苦しんでいた女性がいました。18年間苦しんでいたんだから、あと1日安息日が終わるのを待って、そして治療を受けたらいいじゃないかという話にもなると思います。ユダヤ人の街道長もおそらくそういう思いがあったのではないでしょうか。18年間も苦しんで、まあ、そのことは同情する。しかしあと1日待っても変わらないじゃないか、むしろ安息日を破ることの方が重大だというふうに考えて、安息日はいけないというふうに注意したのかもしれません。しかし街道長がそのような注意をしたにもかかわらず、主イエスはその女性を癒しました。18年間もこのサタンに束縛されていたんだ、この束縛から解放してやることは神の御心にかなうと言って、シエスはこの女性を癒したわけであります。でここで改めて安息日の戒めというのは一体何のためにあるかということを考えておかなければなりません。安息日の戒めというのは7日間のうち日曜日から金曜日まで普段の仕事をする、しかし土曜日は神様を思い起こし神様を礼拝するために日常の仕事を全てそこで中断する。もともと安息日という言葉は中断するという言葉から来ていると言われております。まあ、これは諸説あるわけですけれども、まあ、今一番有力なのはそういう説であります。現代のように1週間を繰り返し、一つの周期として定期的に休みがあるという世界ではありませんでした。ユダヤ人だけが安息日というそういう時間の持ち方をしていたわけです。ですからユダヤ人でなければ今日は何日か何曜日か全然関係なく毎日毎日働かなければならない。しかし神は1週間のうち7日目は休みなさい。なぜ休むのか、それは神を礼拝するためだと私たちに教えているわけであります。神を礼拝するというのは神様が時間を支配しておられる、その神様の支配にあなた方一人一人も服さなければならない、神様に仕えなければならない、そういう意味で1週間のうち1日だけは神様に捧げなさい、神様の支配に服しなさい、神を礼拝しなさい、まあ、こういうふうにして安息日の戒めが定められたわけであります。神を礼拝することが目的であり、神様の支配に服することが目的の戒めであります。決して人間の都合でどうこうしていいという話ではありません。その安息日の戒めを守ることに熱心なユダヤ人にとりましては、イエス・キリストがその安息日に人を癒したということは安息日の戒めを破る重大な罪として映ったに違いないと思います。かつて預言者たちがあれほど厳しく言った、バベル捕囚の責任は安息日を軽んじたユダヤ人たちのせいだ、神がそのことを罰しておられるのだと警告しました。でそういう預言者の言葉を聞きますと、主イエスのなさっていることは明らかに神様に背く重大な罪と映ったに違いないと思います。しかし主イエスキリストは、この女性はアブラハムの娘なのだ、18年間もサタンの束縛にあっていた、あなた方は自分の家畜が餌を求めた時、水を求めた時に縄を解いて、そして餌へ連れて行かないだろうか、水を飲むところへ連れて行かないだろうか。他の場面では主イエスは、もしあなた方の家畜が穴に落ちたなら安息日だからと言ってその家畜を助けないでそのままにしておくのかと尋ねたこともありました。まあ、まさか穴に置いたままその家畜に向かって、今日は安息日だからね、明日まで待ちなさいよ、まあ、そんなことを言って動物が聞くはずもないわけですけども、まあ、そのことをよく分かっていながら、主イエスは皮肉を込めて、たとえ安息日でやってもあなた方は家畜を助けるではないか、ならばこのアブラハムの娘もまた 神様の恵みに預かるのは決して間違ってはいない。むしろこの娘を助けることが神様の御心にかなうことではないかと人々に語られたわけであります。ルカによる福音書はこの18年間病に苦しめられた女性のことについて、サタンに束縛されたとか、あるいは病の霊に取り憑かれているという表現をしておるんです。この福音書を書いたルカという人物は医者だというふうに言われております。使徒パウロが伝道旅行に出かけた時に、まあ、毎回ではなかったようですけれども、時々パウロに同行して医者としてパウロの面倒を見たこともあったようであります。ですから医学の知識、まあ、現代の知識とは全く違うでしょうけれども、ある程度は医学の知識は持っていたと考えてよいと思います。でそのルカがここでは病をあえて病の霊とかサタンに捉えられているというような言い方をしております。病を癒すということについても、まあ、私たちが今使っている聖書はあなたの病は治ったというふうになっていますけれども、最近の翻訳、例えば聖書協会共同訳では解放されたというふうに確か翻訳されていたのではなかったかと思います。治したあるいは治ったという言葉よりもむしろ解放したという訳の方がどちらかというと原文に忠実だと言ってよいかと思います。すなわちルカによる福音書はこのところで病のことをあえて病というふうに表現せずに、病の霊に取り憑かれているとかサタンの支配に置かれているという表現をしました。それはなぜか、それはイエス・キリストが病の霊から解放しサタンの支配から解放する、それはこの病の問題なのだということを言いたかったわけであります。ルカによる福音書を見てみますと、しばしばイエス・キリストについて束縛されているものを解放するとか自由にするというふうな表現を使っております。例えばルカによる福音書の一章には洗礼者ヨハネが生まれた様子が記されております。父親のザカリアが喜んで神を賛美したということが一章のおしまいの方に出てきます。その中でザカリアは救い主が我々のために到来する、我々を解放してくださる方がついに現れるんだと、私の息子よ、お前はその先駆けとなって歩んでいくのだと言ってその喜びを表しております。まだ現れぬメシア救い主についてザカリアは私たちを解放するもの、私たちに自由を与えるものとして神を賛美している。これはルカによる福音書にだけ出てくる言葉であります。少なくともザカリアのその言葉はルカによる福音書だけにあるわけであります。ルカによる福音書はさまざまな霊やあるいはサタンから私たちを解放する、自由にするということにとても関心を持っていたということがよくわかるわけであります。そしてこの解放するとか自由にするという言葉は時々罪を許す、罪が許されるという時にも使われる言葉でもあります。ですから罪が許されるというのは単に許されるというだけではなくて罪から解放されるという意味をも持っている。このルカによる福音書はそのことを意識しながら解放する、自由にするという言葉を使っているということが言えるわけであります。主イエス・キリストはたとえ安息日であってもこの女性がこのサタンの支配から解放されるべきではなかったのかというふうに人々に問いかけました。しかし主イエス・キリストのその心の内はむしろ安息日だからこそこの女性をサタンの支配から解放すべきではないのか、自由にするべきではないのかというその気持ちがあったのではないでしょうか。安息日は神の支配に服する時であります。いやいや神様に支配されるのではない、むしろ喜んで私たちは 神様の支配に服する。そしてその神様の支配こそ私たちを罪から解放し、私たちのさまざまな災いから私たちを自由にしてください。それが今日聖書が私たちに告げていることであります。私たちもこの女性と同じように神様の力によって、その支配によって自由を与えられて、罪からの自由であり、さまざまな災いからの自由であり、しかしそれはまた同時に神に向かっての自由、神様に近づくための自由ということも言えるわけであります。私たちはすでにそのような自由が与えられ、今このようにして神様に近づくことが許されて、私たちは共に礼拝を捧げて、この礼拝の時こそ私たちが心から喜んで神の支配に服し、そしてまたこの自由を与えられて、また祝福を与えられて、その祝福を携えて私たちの周囲の一人一人へその祝福を伝えていくことになります。それが今私たちに与えられていることであります。この幸いを共に感謝をし、そしてまた今日から新しい一日を始めていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。18年間も病に苦しめられていた女性が癒され、そして神の支配によって自由が与えられたということをはっきりさせられた時、それを見ていた群衆もまた喜びに包まれて神を褒めたたえたというふうに言われております。私たちもこの聖書に記されている女性の出来事がただ遠い過去の出来事、あるいは私たちと全く無関係な出来事ではなくて、今この女性に起きている出来事が今の私たちに働きかけられている神様の力であります。どうぞ私たちもまた日々の生活の中で、また何よりも日曜日のこの礼拝の中で、あなたのこの支配を、そして恵みが豊かに与えられていることを見ることができますように、私たちの信仰の目を開いてください。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、その中であなたから与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように、どうか私たちの言葉と行いとに力を与え、あなたの恵みを証しすることができますように導いてください。平和の主が私たちを平和の使いとして用いてくださいますように心からお願いいたします。世界にはさまざまなところで争いがあり、そしてまた憎しみがあり、戦争が絶えません。どうかその一つ一つのところにあなたが平和を与え、人々の心に和らぎを与えてくださいますよう心からお願いいたします。憎しみ合うのではなく互いに愛し合うものとして、どうぞ新たに生きていくことができるようにしてください。私たちもまたこの日本の地において、どうぞあなたから愛されているものとして、あなたを愛し、またあなたが愛しておられる私たちの周りの一人一人を愛していくことができますように、私たちの心にあなたの愛を満たしてくださいますようお願いいたします。病の中にありますものに、どうぞ癒しの御手を述べてください。心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を与え、どうぞ一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。時を同じくして礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌326番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌326番です。 ください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈りの言葉の最後に主の祈りと合図をいたしますので、声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してありますのでご覧ください。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝を今まで導いてくださったことを感謝いたします。暑い夏です。今年は特に大雨が降り、家を失ったり田畑が使えなくなったりした地方が多くありました。私たち人間は自然を顧みず、力で山を切り開いたり、すべてのことで開発を急いだこともありました。神様、私たち人間は現代社会においてこの世界をどうしていったらよいのか、あなたが私たちに考える力を与え、正しい道を指し示してください。どうか災害に遭った多くの人々が穏やかな生活に戻れるようお願いをいたします。今年の8月は先の戦争が終わり80年を覚える時です。再び戦争を起こすことのないよう、平和な祈りを若い世代の人々に継承していくことができますよう導いてください。心、体が弱っている人、 年を重ねた人、病気の方々、さまざまなことにより教会に来れなくなっている人、またこの時も仕事をしている人など、あなたが守ってくださいますように。これらの祈りをここに集う一人一人の祈りをも合わせ、主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英26番をもって主を賛美し、祝福高僧をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。なお高僧になりましたらお座りください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともに限りなくあらんことを。アーメン。